皆さん、こんにちは。武田邦彦です。人生の2回目ですね。僕はやはり会社の技術者と大学の教師でしたから、仕事の大半はですね、日本の科学技術を担う技術者の一人として、特に会社の時は開発部長とか研究所長とか、そういうのがやっぱり大きな役割を果たしました。それから、50歳で会社を辞めまして、何の不満もありませんでしたけど、辞めまして、大学の先生になり、それから社会的な活動をいたしましたので、それからの活動っていうのは、教育であり、かつ、社会的活動でありました。そういう人生を送ってきて、特に私の時間を多く取ったわけではありませんが、やはり私の人生に大きな影響を与えたのは、マスコミとか、そういったものでもありましたね。それから私としては非常に異色な人たちでしたので、強い印象を受けたのが、芸能界の人たちでした。で、人生というのがどういうものかと、いうことを私が考える時の私のバックボーンというのはですね、したがって、会社の技術者であり、会社といっても半分は国の研究費を使った研究でしたので、国の研究機関みたいな部分もありました。いずれにしても会社として具体的な日本の技術についてやったというところと、50歳からちょうど人生の半分ぐらいになりますけども、大学生活で教育だとか、そういったもの、行政関係もありましたね。それからテレビとか出版、書籍も150冊ぐらい書きましたんでね。テレビも随分出ましたので、そういう発信活動などを通じて、私が自分の人生観と、人生とは、ということをよく考えたわけですね。ですから、順調に話をすればですね、会社の技術者の生活を通じて自分が人生をどう思ったか、どういうものとして捉えたかっていうことなんですが、何と言っても私にとっては、人生にとって一番刺激だったのが、テレビと、やっぱ芸能界だったですね。それは私の生きてきた主力の生活とは全く違う別世界でしたので、そこから得られる、やはり刺激というのは強かったというふうに思いますね。特に、そうですね、会社にいる時も、結構私は派手な、というか、世間に目立つようなエネルギー関係の仕事をしてましたから、それも大会社でしたから、研究所長だったりしましたんでね。そういう意味で、テレビに出て解説をしたりすることはありました。しかし、やはり、大学に移ってからの方が、もう全然その桁違いに多かったもんですから、会社におけるそういう時の活動よりか、50歳過ぎて、大学に移ってからの、テレビとか芸能界との付き合いが、私の人生を変わっていったっていうか、見えてきたかっていうことですね。それをちょっとお話を、最初にしたいというふうに思うんですね。テレビも私は最初に出てたテレビはですね、皆さん変だと思われるかもしれないけど、ほとんどが NHK と朝日新聞でした。やはり大学の教授に対する、何ていうか、取材はですね、やっぱり先頭を切ったのがやはり NHK と朝日新聞でした。確かにレベルも高いし、そういった放送内容も担当されてましたね。ですから私は最初はほとんど NHK でした。テレビはですね。で、NHK っていうのは今は全く違ってしまいましたけれども、その頃はですね、例えば NHK は大河ドラマっていうのをやってましたね。いろんな歴史ものですね。平将門、古い方なんですけど、それなんかも非常にしっかりした映画でしたし、私に対する取材とか、それからテーマ、それ自身もですね、極めてまともでしたね。ですから皆さんの目にあんまり触れてないかもしれないけど、夜の11時過ぎとかね。そういうような時期に放送されるようなものによく登場しておりました。それから民放もですね、朝日系の民放ですね。それから TBS のような報道系。そういったテレビにもですね、割合とよく出演させていただきました。それから私の名前がよくテレビを通じて知られてきたのは、 どちらかというとですね、フジテレビのほんまでっかとか、それから大阪の屋敷隆人との番組ですね。まあこういったものが、まあやっぱり視聴率が高いもんですから、当時、今とは全然違いますので、視聴率が 15% から 20% ぐらいありましたんで、まあ15から20ぐらいある番組にレギュラーで出てますとね、社会に出てもすぐ目立つんですよね。それで駅から電車に乗るときも結構大変だし、そういうことが随分ありましたね。それからまあそういう生活をずっと続けてまして、私が最初にぶつかったっていうか、あ、こんなもんかと思って、非常にこう悩んだのがですね、嘘を言うべきかどうかっていうことなんですね。で、これがものすごく大変なことでした。最後まで大変なことでしたね。っていうのは私が講演なんかも随分するんですけども、講演の時と全く同じなんですね。講演に聞きに来る人はですね、よくこういうこと言われます。いや、先生の今日の話は素晴らしかった。普段から私が考えてることと同じだった。こう言えて褒めてくれるんですね。で、僕はもちろんありがとうございますと、どうもお聞きいただいてありがとうございますってこう言うんですけども、心の中はですね、いやいや、今日の私の話と同じ話なら、聞きに来ることもなかったのに、なんか時間がもったいなかったですね、ぐらい皮肉を言いたいんですけど、それはやっぱり失礼だから言いません。ありがとうございますって言うけども、心の中では、あれ?講演を聞きに来て感激する人っていうのは、普段からそのご自分が考えてることと同じことを言う人のことを聞きに来るのかと、いうふうに、その時非常に強く思いましたね。それは、それまで50歳までは、会社の技術者として、会社の中におりましたし、それから、まあ、開発部長にしてもね、研究所長にしても目標がありますから、そういう目標に対してやるっていうのは非常に同じなんですね。まあ、もし、この人生とはで、話の余裕があれば、研究所長の時はほとんど外国にいましたんで、まあ、そういった外国人の考え方っていうのも、まあ、僕の人生観には大きく影響してるんですね。まあ、今はその話じゃないんですが、それで、そういう講演活動と同時にですね、テレビなんか出てましたね。それから新聞とかですね。新聞にも随分出ました。一面トップに出たことも5回ぐらいありますし、それからこう開いて、全ページっていうのも何回かあるんですね。まあそういう、まあ注目されてた僕の時期っていうのは、大体そうですね、50歳から70歳ぐらいっていう感じですかね。まあその頃、非常に頻繁に出ておりまして、まあどこに行っても顔と名前がわかるっていうような時期もありました。で、僕は一番そのとこで苦しんだっていうか、まあ苦しみはしなかったけども、そんなものかと思って心をさばいたのが、実はいつも自分が考えている通りで先生の言うのは素晴らしかったっていうその言葉と全く同じだったんですよ。要するに私が喋るときね、これは世間で言われてることと違うなということを喋りますとね、必ず猛烈な反発があるんですね。ですから少しテレビに慣れてきますと、テレビ局はこれは困りますとかね、削らせてくださいって言うんですね。まあそういうのって非常に最近起こった典型的なものは、ナイジェリアだったかな?なんか移民の問題で、私がですね、ナイジェリアが悪いっていう非常にこう、意見が強かったんで、私が、ナイジェリアはなかなかいい国ですよと、ね。ただナイジェリアができて、こう、発展していくときに、まあ、ヨーロッパとかアメリカにすごいやられたんですよ。あの国は本当にみんなね、ナイジェリアで育った人が奴隷として奴隷船に乗せられてアメリカなんかに行ったんですね。その時の奴隷船とはひどくてですね、とにかくライフルを持ったアメリカ人とかヨーロッパ人の奴隷商人が来てですね、突然平和に暮らしてるアフリカのとこに来て、それで泣き叫ぶ家族を置いて、その黒人の男を連れ去るんですよ。鉄砲を突きつけながら。もう家族は大変だったでしょうね。突如として生活の糧の中心だった男の成人がですね、連れて行かれる。家族はもうそれからどうやって生活していいかわかんないですよ。 さらに、その人たちは20人一組で、足と手に鎖をつけられて、船に乗せられますね。それでアフリカからアメリカとかヨーロッパに奴隷として売られていくわけですよ。その時に、できるだけ船には多く積めたいということで、積み込みたいって言うんで、奴隷をぎっしり積むんですよね。船底っていうか、船の下の方に。ところが海が荒れることあるんですね。そうすると、いっぱい乗せてますから、船が転覆しちゃうんで、それ奴隷を捨てていくんですよ、海に。20人ごとこう、バーンと。したら全部鎖が繋がってますから、そのまま溺死しちゃうんですね。まあそういう本当に今もちろん奴隷として売られた後ももちろん奴隷ですから悲惨な人生を送るんですけども、まあそういう200年ぐらいを経てるんですね。ですから今のナイジェリアを見て、ナイジェリアがどういう国だというのは僕にはあまりにひどいと思ったんですよ。それで私はそれに対してテレビでですね、それは考えが違うんじゃないかと。移民というのは移民という制度自身が問題なんであって、移民してくる国の状態を言うということは国際的にあまり望ましくないと。もし言うんであれば、ナイジェリアがどんなに苦しんだか、苦しんだ結果、やっぱりナイジェリアはいろんな点で欠陥もできましたしね、それはそれほどひどいことをされて正常に国が成長するってことはないんですよ。で、まあ、僕はそう思います。ナイジェリアの友達もいますけど、とても人間的にも立派な人もいっぱいいますんでね。だから移民というのはもともと移民自身が悪いんですよね。移民という制度が非常に問題なんです。それは日本文明とナイジェリア文明とかイギリス文明って全部違いますんでね。その文明の違いによる、こういろんな問題っていうのが非常に深いんですね。で、移民を引き受けるときに、それを十分に考えて、移民として日本に入ってくる人の幸福を考えて、幸福を考えて人生を考えてね、そして移民として受け入れるっていうのならまだいいんですけど。なんで移民を、あれですよ、だったら、いや、まあね、武田先生ね、3、4年ちょっとここはね、人手不足なんで、特になんか、レストランとかそういうところが人手不足だって言ってんで、入れなきゃいけないんですよ。ね、20万人入れなきゃ困るんですよって言うから、いや、それはちょっとね、人間を引き受けるという態度ではないと。移民というのがもともと非常に難しいと。相手の国がどんなに良くてもいい悪いの問題じゃないと。だから、あの時に僕が言ったのは、ナイジェリアの悪口を言って移民の問題を言うのは問題であると。そのむしろ、いい国だったら移民はいいけど、悪い国なら移民が悪いというのは変な理屈になっちゃうけども、移民の問題はそうじゃないんだと。移民として日本に来られる人は決して悪い人じゃないと。だけども、それでも圧力が起こるんだと。それでも移民として入ってくる人が幸福になることを考えてますかと。まあだけどそれは通じなかった。視聴率は半分になりましたね。視聴者数は半分になりました。それで武田はなんだ。あんなこと言うから視聴率が下がったじゃないか。半分になっちゃったじゃないか。ざまみろとかね。それから、お前間違ってるからそうなるんだと。まあこう言われましたね。しかし私がテレビとか新聞とかマスコミなんかで一番問題だと思ったのはそこなんですよ。つまり自分の人気が落ちるから聞いてる人に迎合する。これは僕は学者としてはやっちゃいけないと思ってたんですね。やっちゃいけないと。学者ってのはあくまでも学者ですから。ね。だからやっぱりどこでも同じこと言わなきゃいけないんですよ。もちろん学者を間違ってる判断のあるときは、すいません、間違えましたつって直さないといけませんが、それは、過ちを改めるに、はばかることなかれってことであってですね、自分が正しいと思ってること、つまり学問的にですよ、正しいと思ってることを、相手に合わせて変えるつったら、まあそういうのを太鼓持ちとか言うんですよ。昔はですね、男芸者ってのがいてですね、男芸者ってのは自分の信念はないんですよ。それは、それでいいんです。だって、男芸者ってのは、女ではよくわからない男のお客さんの、お客さんはその時金持ちですよね。金持ちのお客さんに合わせて、まあ自分の心のないことを何でもペラペラ言うと。いうことによって客が酒を飲む時気持ちよく飲めるということを手伝う、そういう職業の人ですから、それはそれで、ある意味じゃいいんですよね。いいっていうか、僕はそれはいいと思ってるんですよ。それはそれでいいと、職業としては。だけど、学者がね、太鼓持ちじゃどうなるのっていう感じなんです。最近太鼓持ち学者っていっぱいいるんですよね。 NHK に出るためにこ、NHK がこういうこと言いたいったら言うっていうね。まあ、それの一番ひどかったのが、私の経験ではもうズバッと言ってるんですけどね、最近は。テレビ朝日でしたね。テレビ朝日っていうのは非常に面白いテレビで、事実なんかどうでもいいんです。ええ。それはテレビ朝日の本社もそうでしたし、それからよく地方のね、なんていうかテレビ朝日系の番組にも出させていただきました。随分出ましたね。合計で200とか300とか出たでしょう。だけどテレビ朝日系のテレビに出るときには、太鼓持ちにならなきゃいけないんですよ。太鼓持ちに。例えば、一番ひどかったのが、あれは、立派な人が出てました。たけしさんだったかな？ね。それが出てたときに、石油の寿命ね。まあ、石油の寿命は NHK が1972年に30年って言ってましたね。で、僕は、まあ、専門中の専門ではありませんけど、関係学問に資源学がありますから。まあ、資源学から言って僕は石油はだいたい4000年とこう言ってるわけですよ。根拠も示してるし、それから名古屋大学の大学院の試験問題に一応地球の歴史から見て石油系の炭素系の燃料っていうのはどのくらいあるかという問題も出してましたからね。その人がね、名古屋大学の試験では4000年、まあもっと長かったんですけど正解はですね。と言って、そして、テレビ朝日では80年と言えってたかな、と言われたんですね。いや、それは言えませんって言ったんですよね。僕は学者だから、ね。そういうこと言えません。こう言ったらですね、言えって言うんですね。で、それじゃあお笑いの人でも出していただけますかと。お笑いの人は今度なんでお笑いの人バカにしてんじゃないんですよ、全然。全然お笑いの人バカにしてんじゃないんで、お笑いの人っていうのは僕が見るところ、非常に話もうまいし、頭も切れるし、人格もいいんですよ。全然笑いの人ってね、本当に人間としては、やっぱさすがね、テレビの上の方に出てくる人はね、笑いの人でも人格は高いし、人はいいしっていう人しかいないんですね。で、その人たちは、まあ、石油が何年になろうか、そのこと関係ないんですよ。むしろそれを面白く話す。興味深く視聴者が聞くというのが仕事ですから。テレビ朝日か何かの理由で、どうしても石油はあと80年って言いたかったらですね、それは、まあそういうふうな80年と言ってる人が誰かいるから言ってるんだから、そういうふうに言う専門家に出てもらうか、それともお笑いの人に出てもらうかか、どっちかがいいんですよね。だけど僕は4000年生だから全然違うんですよ。ですから、いや僕はその、遠慮するから、ね。ぜひその人に出てくださいって言うんですよ。それダメだって言うんです。これはね、本当もうテレビ局出る前にも一応打ち合わせがあったんですけど、それでもダメで、それでいよいよテレビ局に出演の2時間ぐらい前入った時もね、ディレクターが僕を説得に来ました。で、説得に来ても私ね、ちょっとそれ言えないんですって言ったんですね。で、そういうふうなことがしょっちゅう起こるようになったのは、僕のテレビに出てる出演数とも関係あるかと思いますが、まあ、だいたい今から30年、20年ぐらい前からですね。20年ぐらい前、僕の年で言えば65歳ぐらい。その頃から顕著になってきましたね。非常に顕著に、とにかくこう言ってくれというのが非常に増えましたね。じゃあ、石油が80年っていう人っていくらでもいますよ、学者で。まず第一に80年と思ってる人がいます。それから、思ってなくても、世の中が80年って言うんだから80年でいいよっていう、そういう考えの学者もいっぱいいるんですよ、実は。今の学者の 80% はそうだと思います、僕はね。自分がこうだと学問的に思ってることをそのまま言う学者っていうのは、現在では5分の1ぐらいしかいないんですよ。本当のところね、もう大変に失礼ですけど。ですから、私が一番最初にぶつかったのはですね、まあ20年か30年のテレビとか芸能界での仕事がありましたけど、その時にですね、僕思ったんですけども、これは絶対に、ダメだと思うことがいっぱいあるんですよ。先ほどの移民の問題もそうですね。相手の国がいいか悪いかを言っちゃいけないと言ったら、叩かれるということはもう分かってるんですよ、僕もね。それから、4000年なんて言ったら、あいつはバカだと言われるのは決まってるんですよ。だけど、そういうかどうかに学者の魂があるし、僕は日本人は本当に正面から言えば、そういう学者を望んでると僕は思ってるんです。違うかもしれませんよ。違うかもしれません。 だけど、僕はそう思ってるんですね。で、自分はだから遠慮すると。別にそれ反対しないと、その、番組でね、誰かアナウンサーが80年って言ったら、4000年と、言って暴れるってことはしない。一回だけあるんです。名古屋の地方局で。どう考えても間違ってるということを、学問的に間違ってるってことですよ。だから僕の意見と違うってことがあって、それが本当に間違ってるかわかんないんですよ。それをある、いや、これは名前言いませんけど、地方局のアナウンサーが言ったんですよ。で、僕が、いや、それは違いますって言ったんですよね。それは違いますと。違うこと言っちゃいけませんって言ったんですよ、僕はね。スタジオで生放送。そしたらね、そこにいたね、もっとテレビに寝れた学者がですね、武田先生、アナウンサーはね、示された原稿を喋るだけですから。ですから、アナウンサーにそんなこと言っても無駄ですと。テレビ局に言わなきゃダメですって言ったんで、僕はその時ね、まだ少し若かったからもありますけどね。そんなことありませんって言ったんです。どんな人でも自分の職業に関することで嘘を言ってはいけませんと。そんなこと言ったら、俺はこうだから、雇い人だから嘘を言う。ね。そういうことになりますと。だから職業というのはそんなに甘いもんじゃありませんと。アナウンサーっていうのはそれを聞いた視聴者が本当だと思うことを言わなきゃいけません。それも含めてアナウンサーの責任ですってこう言ったんですよ。それでクビになりましたか？もちろん。そういう時は必ずクビになります、僕。だけど、そこがですね、一番難しかったんですね。この前、なんか、僕のブログの、コメントを見てましたらね、武田先生が、どんどん人気がなくなるのよくわかると。ね、そんなこと言ってたら人気なくなりますよ。うん。それは、僕はもう計算済みっていうか、もうそれで人気がなくなるのは当たり前なんですよ。そんなのは。それで、しかもそれを嘘で叩いてくるのがいるわけですね。この前ちょっとこう、ブログで言いましたけど。もう、嘘で、僕がある地方局で話したものを朝日新聞と共産党がものすごい叩いたわけですけど。それは僕の話の、僕が話をしたほんの一部。僕はそこで日本と韓国は隣同士だから仲良くやんなきゃいけないっていうのを10分間ぐらい話してるんですよ。たった一言だけ。ね。韓国の青年が日本の女性をソウルの路上で乱暴したんですよ。そういうことをしたら、今度は日本の男性で若いのが、韓国から、観光に来てる女性に乱暴するかもしれないから、そういうことしちゃダメだと。こう言って前後に、なぜ韓国と日本は仲良くしなきゃいけないのか。みっともないじゃないか。フランスとドイツはずっと戦ってきた。だけど今はドイツとフランスは別にお互いに非難してない。やっぱそれが大切なんだと言って、隣の隣にちょうど韓国の先生がおられましたから、僕らがここで握手しましょうって握手したんですね。その全体像を見て僕が韓国と日本が喧嘩をしてた方がいいって言ったと思いますか？ところが、そのテレビは地方局ですから、ほとんどの人は見てませんよ。名古屋に限定されてますから、全国版で武田暴力容認っていうのをやったのが朝日新聞と共産党だったんですよ。で、僕の一部だけ切り取ってね、そう思えたか思えないの中間ぐらいの僕の言葉ですね。それ長く喋ってますから一個、それを取って武田暴力容認って言うんですよ。だから暴力容認っていうのは、朝日新聞が出した武田暴力容認っていうのは全然間違いなんです。だけどああいう人たちっていうのはね、特徴があるんですよ。私がこう言うと、それに対しては反論しないんです。僕は朝日新聞をもそく言ってるのは、温暖化してサンゴがなくなるという記事を出すのに、朝日新聞のカメラマンがまず潜ってナイフでサンゴを削って、そして撮影したものを出したっていうことが良くないって言ってるわけですよ。ところがね、ああいう人たちは、嘘つきはね、自分の嘘が指摘されると、その嘘を釈明したり、そういうことはしないんです。全然別の角度から批判してくるんです。これはもういつもそうなのか、僕よく知ってるんですよ。僕がこう言ったら、それに対して反論はない。どうして反論ないかって、それ事実だから。それを強調しちゃうからやらないんです、朝日新聞は。で、横からね、なんか僕の地方局なんかいいんですね。誰も聞いてないから。地方局の放送の一部を取って、全国でバーンってやるんですね。まあ、参政党と同じですよ。参政党も、僕に参政党の名刺をくれて、 僕はそれでこんな嘘ついちゃいけないよって言うと、全然別のことを非難する。記者会見で何回も何回も僕を賛成とは非難しましたけど、僕の質問には一回も答えません。それが嘘つきの常套手段なんですよ。で、やっぱりね、日本のマスコミが嘘つきになったのは、まあ20年ぐらい前からのことでありね。それはやっぱり、僕はですね、現在でも日本のためにならないと思ってます。それから日本の学者はですね、学者と名乗るなら、自分の学問について、もしくは常識的に判断できることについて、自分が本当にそう思ってること、自分の人気だとか、こんなこと言ったら人気が下がるなんてことを考えて、まあ言う人が9割なんですけど、そういうことではダメだと。まあ、僕がマスコミに出て一番、迷わなかったですよ。苦しみもしなかったけど、許せなかったことは、自分の人気を考えて嘘を言うということはしないと、まあいうことでした。